ヨシュア記の一章、モーセ五章と言われる一番最初のそのモーセが書いた5つの章は終わりましたね。ついに。で、そこから今日からヨシュアに入ります。一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうかあなたが私たち一人一人の内側に触れてくださって、今から聞くあなたの御言葉に、御言葉を良い地に受けることができますように、どうぞ私たちを整えてください。いろんな思い煩いや、いろんな考えや、自分のその抱えている問題や、その一切を今あなたのもとに委ねて、あなたにお任せして、ただ目の前にあるそのあなたの言葉を学びやすい心で、教えられやすい心で、あなたの御言葉を聞くことができますように、どうかお助けください。また、御言葉を分かち合う私をどうぞ、あなたが聖霊によって力を与え、強めてください。あなたから受けたものをそのまま伝えることができますように、どうか私に力を、伝える力を与えてください。お願いします。今日もあなたを待ち望みます。どうか私たちの目を開いて、霊の耳を開いて、心を開いてください。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。今日から学び始めるヨシュア記についてですけど、まず。ヨシュアっていうのは、どういう人かっていうと、もともとそのエフライム部族の出身です。どこに書いてあったかどうかっていうのは、試験には出しません。民数記の16章で、そのモーセが、12人、それぞれその部族から1人、各部族から1人を選んでというか、その代表者を出させて、そのカナンの地、その約束の地に、そのスパイを送りますね。その時にその、エフライム部族の代表として出てきたのが、このヨシュアです。で、ヌンの子、ヨシュアとも言われてるから、そのヌンという人の子供なんですね。で、さっきも言いましたけど、そのパランの、アラノのカデシュから約束の地を探るために使わされたスパイの一人でもあります。で、もう一人のそのカレブっていう人と二人だけが、これは素晴らしい土地だから、神が私たちにここを与えてくださってるって、確かにあそこには強い人たちがいるけども、今日この、硬い強い、その、城壁が張り巡らされている、その町々があるけども、神はここをその私たちに与えようとしておられるんだって、行こうじゃないかって言ったのはその二人だけでした。だからこのアラノの40年を通って、その生き延びて約束の地に入る人たちっていうのはこの二人しかいないんですね。モーセも入れないんですよね。で、ヨシュアという名前ですけど、元々の名前はホセアです。それも民数記の13章に、僕16章と言いました、さっき。13章です。ごめんなさい。民数記の13章に書いてあります。で、その13章の時に、モーセが彼を、ヨシュアを、その、スパイに使わす時に、名前を変えたんですよ、モーセが。ヨシュアに。ホセアっていうのは、ホセア記もあります。ホセアっていう名前の人もいますね。ヨシュアって名前の人もたくさんいるようです。いたようです。で、ヨシュアっていうのは、ヘブライ語だと、その、ホセアに、イーっていう、言葉、Y の英語だと Y なんですけど、言葉が足されて、ヤホシュアっていうのがヘブライ語の名前です、ヤホシュア。イエっていうのは何かっていうと、ヤーウェのイエです、ヤーです。ホセア自体は、その、救いって意味があります。で、イエっていう、ヤーウェのヤ、イエがついたので、神は救いとか、神は救うという意味があります。神というか、まあ、ヤウェは救い、シュウは救い、ヤウェ、シュは救うという意味です。ヤホシュは。その意味の、を持った名前の人、方がいらっしゃいますね。イエスですね。で、イエス・キリストのイエスは、イエシュアっていうふうに、ヘブライ語では発音するそうです。イエシュア。このヨシュアは、ヤホシュアです。でもその歴史のこの流れの中で、ヤホシュアがその短くなって、ヤシホが抜けてヤシュアになったんですって。実際にそのヌンの子 ヨシュアという記載が、記述がネヘミヤ記にあるんですけど、ネヘミヤの8章の17節。別に、これは開けなくてもいいし、まあ、知ってたら知ってたらいいんですけど、ネヘミヤの8章の17節に、その、ヌンの子、イェホシュアじゃなくて、ヌンの子、イェシュアっていうふうに、ヘブライ語で書いてあります。だからそこら辺から、そのイェホシュアではなくて、ヨシュアっていうふうな、イェシュアっていう名前が出てきました。全くそのイエス・キリストのイエスと同じ名前です。意味は、ヤウェ、主は救い、ヤウェ、主は救うという意味です。なので、これから大体その1400年とか1200年後にイエス・キリストが出てくるんですけど、その方と全く同じ名前を持っているという意味で、そのイエス・キリストの方にもなります。方を表していく。まあ、すべてがそのイエス・キリストの影ですからね、旧約聖書っていうのは。で、一つは、その約束の地に導くっていう。そして、神の救いを民にもたらす。つまり、救いっていうのはその、ここで言うと、勝利ですよ。行く先々でその勝利を神が与えるわけですから。でも違いもあります、もちろん。ヨシュアは、その完全な安息というのをもたらすことはできなかったんです。ヨシュアが、その、イスラエルの民を、約束の地に引き入れてきました。ヨルダン川を渡ってね。で、行く先々でその勝利を得てったんですよ。どんどんどんどん。でも彼が生きている限り、その安息っていうのはないんですよ。その後の歴史にもないんですよ、安息っていうのは。本当のその全き安息っていうのは、ヨシュアがもたらすんじゃなくて、イエス・キリストがもたらすからです。ヌンの子、ヨシュアじゃなくて、神の子というか、救い主。メシアである、ヨシュア。ギリシャ語の名前にすると、そういうのが英語の名前になって、英語になってきて、そのジーザスとかイエスっていう風になってるんですけど。なので、そのヨシュアは安息をもたらせなかったけども、イエスは安息をもたらすんです。そして全くその安息っていうのは私たちはその神の国でそれを得ます。ヨシュア記が書かれたのは、紀元前の1400年から1200年の間。でしょう。もちろんその出エジプトの年代っていうのがいつかっていうのがはっきりとわからないので、いくつか説があるので、で、このぐらいですでも。で、テーマっていうのは、信仰で踏み出して、勝利を得るっていうことです。ヨシュア記全体を通して、その、どんどんどんどん進んでいくんですよ。約束の地を。占領していくんですよ。神が与えてくださるその勝利を得て、そして、その、そこに住んでる人たちを追い出して、占領していくんですよ。それがテーマ。信仰で踏み出して勝利を得るということです。じゃあ、ヨシュア記の一章の一節から読んでいきましょう。さて、主のしもべ、モーセが死んで、後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシュアに告げて仰せられた。ヨシュアっていうのはどういう人かっていうと、モーセの従者です。モーセに従った者。モーセの従者、従った者。英語だとミニスターなんですよ。ミニストリーとか最近よく聞きますね。ミニスターっていうのは、その、あるところでは、その、牧師とかパスターと同じような感じで、そのミニスターっていうふうに意味が、その、使われているところがあります。日本語だとなんか、聖職者とかなんかちょっと難しい言葉が使われてて、別に私は記憶ないんですけど、清い職業みたいなの、方みたいな、そんなんで、聖職者っていうふうに、言われるところもあるんですけど。でもその、なんか、ミニスターとか、その、聖職者とか、っていうよりも、本来のその意味っていうのは、従者なんですよ。しもべ、従う者、奴隷なんですよ。ヨシュアは、モーセにずっと仕えてたんですよ。モーセのしもべだったんですよ。彼が40年間、まあ、ヨセフさんっていう、人がいて、まあ、それがどれだけ、正しいかどうかっていうのは聖書じゃないので、わからないですけど、そのユダヤ人の歴史家がいて、その人が曰く、ヨシアはその80歳の時に、この、モーセから、リーダーシップの、その、民を導くという、その、役割を、モーセから引き継いだって、いうふうに言われています。ということは、荒野で40年だから、その前の40歳までっていうのは、エジプトで過ごしてるんですよ。で、その後40年の荒野でしょ。だからずっとその 奴隷として、奴隷、そのしもべとして彼はその80年間生きてきたんです。で、その彼が、その神の選びによって、その恵みによって、今、立てられて、じゃあ、その民をリードしてくださいって、神を、民を導き入れてくださいっていう段階になってるわけです。だから彼、その、そもそもそのミニスター、従者っていうのは、使えられるのではなくて、使える方なんですよ。そんな肩書き振り回して、その、えばってたらまずいっすよ。牧師とかね。自分に言ってます、今。教会っていうのは、神の愛に応答して互いに使い合う人間関係なんですよ。教会っていうのは。偉い牧師先生がいて、その偉い牧師先生のお話を、その聞きに、毎週日曜日に集まってきて、なんか歌歌って、その話を聞いて、献金して帰るみたいな。それを教会と言わないんですよ。なぜ私、その牧者とか、その教師とかが立てられるかっていうと、そこにいる人たち、生徒を整えて、御言葉によって。奉仕の働き、ミニストリーの働きですよ。みんながミニスターになるんですよ。みんなが使えるものになるんですよ。そうやって、キリストの体、この教会が立て上がっていくんですって。つまりその教会に属しているのであれば、ここにいる全員が、ミニストリー、使える働きに呼ばれていて、ここにいる全員がミニスターとして、神に応答することを神は求めてるんですよ。もちろん神の愛に応答して。そして兄弟姉妹に神にある、そのイエス・キリストにある兄弟姉妹。使えるという働きに全員が呼ばれてるんですよ。例外はないですよ。教会の一人である。二節、私のしもべモーセは死んだ。今、あなたと、このすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンから、大河ユーフラテス、ヘテ人の全土及び、火のいる方の大海に至るまでである。ヨシュアの役割の一つは、そのイスラエルの民をその神が約束したその約束の地に導いて、その地を占領させて、そしてその自分たちのその割り当ての地を得るっていう、相続の地を得る、でそれを割り当てるというのが彼の役割の一つです。だから先にその住んでいる民との戦いに導くんですよ。そして神は、三節にあるみたいに、あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えているって。つまりその、民が、神からもすでにヨルダン川を渡る前に、神から勝利っていうのを与えられてるんですよ。戦う遥か前から、もう勝利っていうのは神にあって与えられてるんですよ、イスラエルのために。で頑張って戦えって、敵と戦ってやっつけろっていう話じゃないんですよ。もうすでに神がいろんなところその約束の地のすべての部分、ところにおいて、そこに誰かが住んでてイスラエルと戦うんであれば、そのすべての戦いにおいて神がすでにもう勝利を与えてるんですよ、全部を。で、ヨシアはただそこに民を導いて、励まして行ってこいって。神がもう勝利を与えてるから行きなさいって。そして自分たちのその割り当て地をその受け取りなさいって。それが、モーセの、ごめんなさい、ヨシアの役割ですよ。で、その相続地、割り当て地っていうのもすでに与えられてるんですから。足の裏で踏むそのところはことごとくもう全部与えたって。つまりその、神に信頼して、信仰っていうのは神への信頼ですから。もうすでに神が私たちに勝利を与えてくださってるって。だって怖いんですよね、目の前の人たち。巨人がいたり、これから読んでいきますけど、来週以降ね。一番最初に攻め取るその、町は、城壁がわーってあって、もう難攻不落みたいな感じなんですもん。で、そんなとこに行くわけですから、神を信頼しないといけないんですよ。相続地っていうのは、あなた方が足の裏で踏むところであって、つまりその信仰で踏み出して、踏んでいくところが、 彼らが相続地として割り当てられる土地なんですよ。で、この範囲が書いてありますけど、アラノとレバノンからタイガ・ユーフラテス、ヘテ人の全土及び地中海、まあ、その日のいる、海っていうのは地中海ですから、地中海までの土地っていうのは。で、その範囲において彼らがその行けば行くだけ、もう全部その与えるよって神は約束したんです。でもその広大な土地をイスラエルの民が手にすることはなかったんです。その一部でとどまったんです。つまり彼らはその先、神を信頼して踏み出すことをやめたんです、どっかで。もっと神を与えようとしてたのに。行かなかったんです。神を信頼しない。私たちにも、すでに、すべての霊的に祝福が与えられているってご存知ですか？エペソの一章の三節です。エペソの一章の三節にこう書いてある。まあ、エペソ開けてみましょう。開けますから、これから。エペソを三箇所。ヨシュアには戻っていきます。やっぱりそう、新約聖書の方です。だから助けてあげてくださいね。エペソの一章の三節。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神は、キリストにおいて、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。くださいますとか。くださるでしょうとかではないんです。くださいました。イスラエルの民がヨルダン川を渡る前から、神はモーセに約束して、ヨシュアにもその約束をもう一度約束しましたよ。神に信頼して行くんであれば、その足の裏が踏むところはことごとくあなた方のものだって。私たちもすでにこの今の時点で神が与えようとしておられるその手にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださっているその祝福を私たちに与えられてるんですよ、実際は。ただ、イスラエルの民が神を信頼して一歩踏み出したところには勝利が与えられたんですよ。ものすごい広大なその土地に対するその勝利がイスラエルのために与えられてたんだけども、彼らはあるところでやめたんですよ。私たちには天にあるそのすべての霊的祝福がもうすでに与えられているんですよ。イエス・キリストを信じた時に。あとは、神を信頼して、神に求めて、神が与えてもうすでにくださっているその祝福を受けるという、必要があるんです。同じエペソの2章、実節。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。備えられてるんですよ、すべて良いものは。神に従うとか、許すとか、愛するとか、イエスキリストを証しするとか、全部備えられてるんですよ。あとは私たちがその備えられているものを受け取りに行くか、それを求めるか、神を信頼して一歩踏み出してその良い行いをしようとするのか、神に信頼して。それが私たちに問われるんです。約束の地っていうのはこれからそのイスラエルの民がヨルダン川を渡って約束の地に行きますけど、このヨシュア記の約束の地っていうのは神の国じゃないですよ。神の国っていうのは、神の国には戦いはないんですよ。全く平安な国だから。でも、ヨシュア記のそのヨシュアがそのイスラエルの民を率いてて、そこに行く先々でヨシュアはその戦いに出して送り出してるんですよ。戦えって。神はもうすでに勝利を私たちに与えたから戦えって。約束の地で何が行われたかっていうと戦いですよ。そしてその何のために戦いに行ったかっていうと、神が与えてくださった勝利を得るためです。だからそれを私たちに適用するのであれば、約束の地っていうのは神の国じゃなくて、この地上で私たちがイエス・キリストを信頼して信じて、 神に従っていくぞって、それを追求するクリスチャンライフそのものですよ。モーセは律法を代表しました。しますね。その律法、ルールっていうのは私たちを約束の地に導き入れないんです。それは約束の地に私たちを導き入れるのは神の恵みと神を信頼するその信仰によって一歩踏み出すというその信仰によって入っていけるんです。ルールじゃないです。律法を守ることによって約束の地には行けないんですよ。モーセがそのヨルダン川を渡れなかったみたい。ヨシアは神を信頼して、その神の約束に基づいて、信仰で冒険したんです。信仰で一歩踏み出したんです。信仰で歩んだんです。何を信じたかっていうと、神の恵みを信じたんです。こんな私たちだけども、こんな私だけども、神を良くしてくださるって約束したから、私はその神を信頼して神の恵みにかけて行くんだって言って、その約束の地に入っていったんです。でもそのヨルダン川を、恵みと信仰によってその渡った後を待ってたのは、戦い。その後も戦い、その後も戦いですよ、ずっと。エペソの6章の12節によると、私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。と書いてあります。私たちの戦いは、血肉によるものじゃないんですって。肉で頑張ってどうこうするものじゃないんですよ。霊的なことだから。イエス・キリストを信じるっていうことも霊的なものですよ。イエス・キリストに従うっていうことも霊的なものですよ。神を賛美して神を褒めたたえる霊的なものですよ。御言葉を学んで、御言葉をその自分のその教えとしてそれを守り、そしてその毎日の生活の中で神に従っていく。それも全て霊的なことですよ。自分の頑張りとか自分のなんか力でやり遂げられるものでもないんです。約束の地での勝利がイスラエルのためにすでに与えられてたように、私たちのその毎日の生活の戦いの中でも勝利がすでに与えられているんですよ。イエス・キリストによって。その十字架とその復活によって。で、私たちがそのヨルダン川を渡るっていうのは、神が与えてくださるその勝利を私たちの毎日の生活の中で受け取っていくっていうクリスチャンライフなんですよ。ヨルダン川を渡るっていうのは。ヨルダン川を渡る。それもその一回目の水を通ったっていうのは、バプテスマの方ですかね。二回目のヨルダン川を通ったっていうのは、聖霊のバプテスマの方でしょうね。で、聖霊によって、聖霊の力によって進んでいくんですよ。神を信頼して。だからイスラエルの民がヨルダン川を渡って約束の地に一歩踏み入れた瞬間から戦いがあったように、私たちがイエス・キリストを本当に信じて、イエス・キリストに従うぞって心に決めて、よし、信仰によって、その霊的に生きるっていうのはなんかちょっと変ななんか宗教みたいに聞こえるんじゃなくて、神に従うぞって、愛していくぞって、神を愛し、互いに愛し合うんだっていうことをやろうとしたその土地を一歩踏み出したところから、私たちの戦いっていうのが始まるんですよ。そんなことやりたくないっていう自分のその肉の欲求が出てくるんですよ。その肉の欲求を励まして、やるなやるなっていうのが、サタンが飛ばしてくる火矢ですよ。それと戦ってるんですよ、私たち。だからイエス・キリストを信じた、そのヨルダン川を渡った後、戦いがあるのは当たり前です。ヨルダン川を渡ったら、神の国が広がってたではないから。敵がいっぱいいるんですよ。私たちがイエス・キリストを信じて、キリストに従っていくぞって、本当に御霊にその、導かれて、信仰によって踏み出して、聖霊によって、その歩んでいくぞって決めたところから、そこから戦いが始まるんです。ただ、その戦いの、その、結末ってのも決まってるんですよ。勝利だけです。負けないんですよ。一回も。だって、その勝利はもう、イエス・キリストにあって、与えられてるからです。私が戦ったんじゃなくて、イエス・キリストがその十字架と、復活によって、このすべてのその暗闇の、その悪霊の仕業を終わらせたんですよ。だそのイエス・キリストが与えてくださるその勝利、それくださいって、求めるのが私たちの戦法ですよ。血肉によるものじゃないから、どんなに頑張っても負けます。なぜ負けるか、それは頑張るからです。自分の力で何とかやるぞって神に従っていくぞって。自分の力で頑張って何とかこいつ聖書読むんだとかつって。頑張って礼拝するんだとか。 頑張ってこれをやるんだ、頑張ってこの奉仕をするんだとかって言っても続かないですよ。どんなに長く頑張れてもそこに喜びとか、それを通してなんか神の技が現れるとか、神の麗しさが現れて、それを通してなんか神が褒めたたえられるとかっていうのはないですよ。ああ、千尋さんよう頑張ってるなーっていう私に対する称賛で終わりますよ。私がもし頑張ってってやってたら。私たちの戦いの方法は、その勝利を与えてください。私には勝てません。私はお手上げです。どうぞお助けください。あなたに信頼していきますから。あなたはもうすでに勝利を取られて、私のこの肉に対して。だからこの勝利を与えてください。あなたを信頼して一歩踏み出しますって。この人を許したくないです、私の肉は。でも、あなたはこの人を許すという点においてもう勝利を与えてくださってるはずですって。私は行きます。あなたに信頼して。その代わり助けてくださいよって。一歩踏み出したら、与えられるんですよ。神にその愛が。私たち一歩踏み出さないから何も起こらないんです。当たり前です。できないとか。できないんですよ。だから求めるんですよ。そして信じるんですよ。そしてその信じる信仰によって一歩踏み出すんですよ。そしたら神が与えてくださっている、その勝利を受け取ることができるんですよ。私たちの決意や頑張りによって、もしくは奉仕とか、集会への参加によって神が与えられようとしておられる完全な安息とか勝利に到達することはできないんです。もう一回言いましょうか。私たちの決意や頑張りによって、あるいは奉仕や集会の参加によって神が与えようとしておられる完全な安息や勝利に到達することはできないんです。でも、自分には全くその功績とか何の努力もないのにもかかわらず、すごい足りないのに、良いものを受けるには、勝利を受けるには、自分の功績も足りないし、自分の努力も足りないにもかかわらず、こんな私でも神は憐れんで良くしてくださるということを信じて、その方を、その神にすがって、神の恵みに頼って手を伸ばすんだったら、神はその勝利を私たちの手に与えてくれるんです。だからクリスチャンは、私たちはイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っていくぞというものは、勝利を得るために勝利に向かって努力して頑張るんじゃなくて、イエス・キリストにあってもうすでに私たちに与えられているその勝利によって働き続けるんですよ。受け取ることによって勝利を受け取って受け取って受け取って進んでいくんですよ。進んだ先に勝利があるとかじゃないんですよ。進めないから、進めないのに進もうとするから疲れるんですよ。進めないのに進んでるような感じになるから高ぶるんですよ。全く進んでないのに、なんか、その他の人と比べて私は頑張ってるっていうところで自分を立たそうとするから、お互いになんか苦くなるんですよ。私たちの歩みは、勝利を得るために頑張るってそこに進んでいくんじゃなくて、私たちは先に、助けてって言って神に勝利をもらって、信仰によって一歩踏み出すんです。そしたら、勝利が与えられているので、踏み出せるんですよ。その先に進めるんですよ。その次もそうですよ。また壁にぶち当たるんですよ。神に求めるんですよ。助けてくださいって。それを受け取ってまた一歩進むんですよ。それがクリスチャンライフです。頑張って勝利を得るんじゃなくて、勝利を先にいただいて、前に進むんですよ。順番が逆だったりするんですよ。だから私たちの歩みっていうのは、その勝利に向かってこのもがいてもがいてもがいて苦しんで戦って戦って歩んでいくんじゃなくて、もうすでにイエス・キリストの十字架と復活によってイエス・キリストが取られたその勝利の行列というかに参加するだけなんですよ。私たちは戦ってないんですよ。もうイエス・キリストが戦われて全てにおいて勝利を取られたんですよ。それに私も加えてくださいって、私もその勝利を与えてくださいって、そして踏み出すんですよ。あなたがもう勝利取られたんですねって、私のこの悶々としている点においてもあなたは解決してくださるんですよねって、そうでしたねって、私にはできないんですって、助けてくださいって、で信仰が与えられるんですよ。よし行ってみようって、そしてあと信仰で踏み出すだけですよ。聖霊の力によって無謀なことをしなさいと言ってるわけじゃないですよ。信仰に基づいた、その聖霊のその促し、その聖霊が導いてくださる、その促し、その導きによって歩む。それがその信仰の歩みですよ、私たちは。信仰で踏み出していく歩みですよ。もしかすると、 多くのクリスチャンがと言っていいのか。少なくとも私もその一人でしたけど、出エジプトしたことに対してもうそこでなんか喜んでるんです。自分はもうその罪の奴隷じゃないんだとかつってそこで喜んでるんです。でも覚えてますか ?40 年間。イスラエルの民が成功したことってあります?失敗の連続ですよ。立法によって、その自分たちの失敗、自分たちの不甲斐なさ、自分たちのその不完全さが現れて、何度も何度も何度も神にその逆らって、神の恵みだけでやってきたんですよ。それでは満足できないですよ。でも出エジプトがあまりにも大きいっていうふうに思ってしまうので、失敗の連続、敗北の連続なのに、そこでもう満足しようって、もうこれでいいじゃないかっていうふうに思ってたりするんです。でも本当の本当に美味しいところは、イエス・キリストに従って歩むという。ヨルダン川を渡った先にあるんですよ。歩くところ、行く先々で、神が与えてくださるその勝利によって歩めるんですよ。行く先々を。神が与えてくださる勝利によって。そこを体験したいですよ。失敗の連続じゃなくて、神に頼って、神にすがって、神から勝利を得て、その勝利によって働くっていう、その勝利によって信仰、その勝利が与えられてるんだっていう、その信仰に基づいて、聖霊の力によって一歩ずつ踏み出していったら、その一つ一つ一歩ずつ踏み出した領域が、その神によって占領されていくっていう、私たちの肉がですよ。で、勝利に満ちたその歩みが与えられるんですよ。だって、もうイエス・キリストにあって、その天にある一切の霊的祝福が私たちに与えられているって書いてあるから。あとはそれを受け取るだけですよ。受け取ってないから負けてるんですよ。神は私たちを導き入れたいんですよ。恵みによって、神を信じる信仰によって、聖霊の力によって、私たちがその神から勝利を得て、行く先々でその勝利を得ていくっていうことを私たちに体験してほしいんですよ。そしてこの地上でも、本当にそのイエス・キリストに会って、平安の中過ごしてほしいんですよ。歩んでほしいんですよ。失敗したよー、ごめんなさいよー、失敗したよー、ごめんなさいよー、失敗したよーっていうのをずーっと続けるんじゃなくて、助けてくれーって言いながら、神に従って一歩踏み出して、勝利を得て踏み出すから、勝利を得るっていうことを神はむしろそっちを望んでるんですよ。ヨルダン川を越えて、聖霊の力によって踏み出すことを願ってるんですよ。みんなで約束の地に入って私たち。神が与えてくださるその勝利の上に、その勝利が与えられた、勝利をその得るっていうその連続をずっと味わって私たち。私本当にいつか神が本当に与えてくださるキリストにあって、完全な安息、神の国に入るっていうことまで、そこまで行きたいですよ。この地上でも勝利に満ちたその歩みをしたいですよ、信仰によって。負けじゃなくて。その勝率を上げたいですよ、もっともっと。年に一回勝ちみたいな。そこで喜ぶみたいなんじゃなくて。ヨシア記に戻ります。一章の五節。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない。これも励ましの言葉ですね、神の。強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にも逸れてはならない。それはあなたが行くところではどこででも、あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでも、あなたと共にあるからである。ヨシュアは、これからそのモーセに代わって、イスラエルの民をその導き入れようとしています。皆さんがヨシュアだったら、何を考えますか?よっしゃ、来た!この80年のこの奴隷の、この何にもない、この80年を、ようやく、神に使っていただけるみたいな。やったみたいな。って思いますかね。 ヨシアはその喜び勇んで、わかりましたしよう。この民を率いて私は行きます。そう言えたと思いますか？ヨシアはモーセの従者だったんです。ヨシアは使わされた12人のスパイの一人だったんです。このイスラエルの民がどれだけ堅くなで、どれだけそのうなじが怖いかっていうのも知ってるんですよ。皆さんがヨシアだったら何を考えますか？神がヨシアに対して繰り返し言ってる言葉があります。強く大しくありなさい。恐れてはならないって。おののいてはならないって。もう申命記の最後の3の34章の方でも言ってますよね。すいません、34章じゃなかったですね。ちゃんと調べましょう。31章の方ですね。同じですよ。強くあれ、大しくあれって。恐れてはならない。おののいてはならない。なぜ神はこのことを言うんですか？ヨシュアが恐れてるからですよ。ヨシュアがおののいてるからです。大しくないし、強くないからですよ。神がこのことを言った、その強くありなさい、大しくありなさい、恐れてはならない、おののいてはならないと言ったっていうことは、そのすべてのこのメッセージをヨシュアが聞く必要があったんですよ。もう彼がすでに強くあって、大しくあって、おののいてもなくて、恐れてもないんだったら、神はこのことを言う必要ないですよ。無駄なことされませんから、神は。神が求めなさいということに対して私たち求める必要があるんですよ。じゃないと与えられないから。神が恐れるなっていう時には、恐れてるから恐れるなって言ってるんですよ。当たり前ですけど。で、そのヨシュアを私たち見るときに、彼はずっと奴隷だったんですよ。ずっとしもべだったんですよ、ある人。その人がいきなりその民をリードしなさいっていうことになったんですよ。神が選ぶ人っていうのは、こういう人たちですよ。最初は弱々しくて、自分には力がないってことを知ってて、弱さを覚えてて、神がおやりになりたいことをやるには、私にはその荷が重すぎるって思ってる人たち。自分は弱いんですって。自分にはできないんです。私は惜しくないんです。おののいてます。ヨシュアには自信がなかったんですよ。自分はリーダーにふさわしいなんて全然思ってなかったはずなんですよ。モーセは最初思ってましたね。40歳の頃。だからそのプライドが、この、へし折られる必要があったんですよ。それで、荒野の40年間、その、出エジプトを実際にさせるまで、ミディアン人と一緒に過ごしたんです。何にも起こらない。何の変哲もない。ただ、羊を飼ってるみたいな。それを40年続けたんですよ、彼。プライドがぐちゃぐちゃ、その、バキって折られるまで。ゼロになるまで。私にはもう、その民をリードする、民を導く資格なんか私にはありませんっていうところまで40年かけたんです、神。で、もうコテンパンにしたんですよ、モーセ。何も起こらないな、私にはっていうところまで、モーセのそのプライドを折ったんです。そしてそこから呼んだんです。ヨシュアは、もともと自分はそのモーセのしもべであって、モーセの従者ですっていう、それぐらいしか思ってないんです。ヨシュアには自信がなかったんです。イエス・キリストに従う、神に従うということ、クリスチャン業というか、に、自信なんて必要ないんですよ。自分が使い物になるというプライドなんかないんですよ。必要ないんですよ。全く。逆に、あったらまずいです。皆さんの仕事にはプライドを持ってください。前も言いましたけど。私はこれどうやって切っていいか分からないとかっていう、このハサミもこうやってブルブルブルブル震えてるような、自信がないよって言ってるような床屋さんには行きたくないんですよ。ああ、やばい、事故るかもしれない、ああ、怖い怖い怖いとかって言いながら、その運転するタクシーには乗りたくないんですよ。でも私たちが神に従おうとするときに、そんな自信は必要ないんです。私たちに必要なのは信仰だからです。自信と信仰は違います。私には自信がない。その通り。よかったね。分かったって。それでいいんです。私には信仰がない。やばいです。自信がなくて信仰がなかったらどうなるんですか？ヨシアには自信はなかったんです。でも、信仰があったんです。神が私を呼んだっていう。神が私を選んで私を呼んでくださったから、神が私を助けるはずだっていうその信仰があったんです。その証明っていうか、私を呼んでくれたっていうか。この役割を与えたのは神だって。 だから神は約束してくださった通りに、約束してくださる通りに私を強め、助け、私にその勝利を与えてくれるって。民を導くために、民がその導かれて、その約束の地をその占領していくために必要な勝利も全部与えてくださるんだっていうその信仰で彼はやったんですよ。だって、私を選んだのは神なんだもん。ある意味そこに開くにあるというか、そこに信仰があったので彼はやれるんですよ。神を選んだのはあなたですか？それとも私は神に選ばれたんですか？聖書は私が神を選んだんじゃないって、私たちが神を選んだんじゃないって書いてありますね。あなた方が私を選んだのでもなく、私があなた方を選んだって、そして任命したって、ヨハネの福音書の15章の16節です。それはあなた方が言って実を結び、実っていうのは愛するという愛の実です。その実を結び、その実が残るためであり、私の名、イエス・キリストの名によって求めるものは何でもあなた方に神がお与えになるためだ。私が神を、イエス・キリストを選んだんじゃないんですよ。神がその、神の恵み深さのように、神が私を選んでくれたんですよ。私を愛してくれたんですよ、まず。そして任命したんですよ。愛するということに対して。私に自信がない。その通りですよ。私にその使える働きのをする、その奉仕をする力がない。それでいいですよ。私たちに必要なのは信仰なんです。そこに神が私を呼んで、私を召してくださった。互いに愛し合い、神を愛し、互いに愛し合うところに呼んでくださった。その実を結んで、その実を残して、そのためにだったら必要なものをすべて神が与えてくださるっていう。その信仰で歩むところに、私たちは一人一人を、全員をですよ。今日、イエス・キリストを信じた人も、ずっと何十年もイエス・キリストを信じて従っている人も、変わらず、神は呼んだんですよ。実を結んで、その実を残すため。そしてそれに必要な、その実を結ぶために、愛するために必要なものを何でも神がイエス・キリストの皆によって願うんだったら、与えてくださるために私たちは選ばれてるんだ。ヨルダン川を越えて、神が与えてくださるその勝利ですよ。実っていうのは。私たちの中に愛ないんですもん。一かけらも。神の愛は。友達を愛する愛はあります。家族を愛する愛もあります。夫婦とか、その異性に対する愛もあります。でも神が私たちを愛してくださったそのアガペの愛は一かけらもないんです。そのアガペの愛を、神の愛を、愛の実を結びなさいというのが、そのために私たち呼ばれたんですよ。私たちがそもそも持ってないものの愛の実を結びなさいって言われてるんですよ。それが私たちに対する証明です。そのために私たち、神によって選ばれたんです。神が呼んだんです。であれば、神に求めるんだったら、その必要なものを全部与えてくださるはずです。それを信じて、神に求めて、聖霊によって一歩踏み出す、その信仰によって、聖霊の力によって踏み出すかどうかですよ、私たちが。勝利に満ちた、その神が与えてくださるその勝利によって歩むかどうかっていうのは。だから私たちには、何の自信がなくたっていいんです。教会の牧師が、私は牧会する自信がありますという教会には行かない方がいいです。皆さん言っときますよ。もしかするとね、他の教会に属することになるかもしれないじゃないですか。将来。私は牧師にふさわしいからね。だって、この、PhD とかも持ってて、まあ、こういう経歴もあって、で、そうやって聖書のこともよく知ってるからさ。私には愛が溢れてるんだ。よく世話してやるよ。いいだろう？行かない方がいいですよ。少なくともそう、私は個人的には思います。でも私は、こういう牧師になりたいんですよ。私が牧会をするなんて、これっぽっちも自信はないですって。でも、神が私を呼んだので、神が助けてくださることを信じて、信仰によって踏み出して、聖霊の力によって牧会をさせていただいてるんですって。たとえこの教会が本当に祝福されて100人とか200人とか1000人とか、何千人ってなったとしても、この神が呼んでくださったっていう、このどうしようもない私は。いつも自信なさげにいたいですよ。でも神を信頼するその信仰のゆえに、大きくありたいですよ。恐れないで強くありたいですよ。おののかずに、神がしてくださる、その一つ一つの、神がその任せてくださる一つ一つの仕事に対して、ミニストリーに対して、使える働きに対して、 神を信頼して、勝利をもらって進んでいきたいです。まあ、ヨシア記を通して見るとわかりますけど、ヨシアは栄えてるんです。その7節に書いてあります。私のモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところでは、どこででもあなたが栄えるためである。8節にも書いてあります。あなたの住むことで繁栄し、また栄えることができるって。もしこの律法の書をあなたの口から離さないんであれば、昼も夜もそれを口ずさむのであれば、そして守りを行うのであれば。そしたらあなたは栄えるって。今もここで開かないですけど、詩編の一編も後で読んでみてください。全く同じことが書いてあります。その人は栄えるって。水路のそばに植わった木のようだって。絶対に枯れないしって。身も豊かに、その時が来たら、その実がなるって。で、栄えるっていうのは、その、定義をはっきりしておかないといけないんですけど、栄えるっていうのは何もその、人生で成功して、なんか金持ちになるみたいな、それを栄えると言わないですよ。神を知らない人たち、その聖書とか全く関係なく、その栄えるというふうにあれば、その、経済的にも物質的にも、その、たくさんあるっていうのがその栄えるっていうその定義になるかもしれないけど。特にその、ヨシア記とか、その、それをヨシアに対してその栄えるといったその栄えを見てみると、何かっていうと、神が与えてくださるその勝利に満ちるっていうことですよ。その勝利に満ちる人生っていうのが、その栄えですよ、私たちは。経済的に物質的に、その、困窮してようが、経済的に物質的に祝福されてようが、その栄えっていうのは変わらないんですよ。神が与えてくださる、私に与えてくださる、誰に対しても、その、この栄えは得る可能性ありますよ。この律法の書。このモーセ御書でいいんですもん。で、それをいっぱい解説してくれてる、その、旧約聖書の残りの部分があって、それをその、さらにそのイエス・キリストによって全部を解説している新約聖書が私たちに与えられているんです。この聖書から私たちがその離れなければ、神は多くのその祝福を与えてくれるんです。モーセが命じたすべての律法を守り行ったんですよ、この人は。で、律法を守り行うっていうのはその律法の書を口から離さないって。いつもその口ずさんでいる必要があるって。で、口ずさむ、その、詩編の一編、の方では、その口ずさむっていうのは、その思い巡らすっていうふうにも、その別訳で書いてあります。ずっとその私たちは起きてる間仕事しながらブツブツブツブツ言ったらちょっと危ない人ですからね。コールセンターとかなんか電話とかを受けるその仕事、事務とかの仕事をやってたら大変じゃないですか。お客さんのその、説明、いろいろと説明しながら、御言葉を口ずさむとかありえないですよ。そんな無理ですよ。腹話術をしなさいと言ってるわけでもないわけだから。腹話術は無理か。心でその思い巡らしていなさいってずっと、御言葉を。そして御言葉の光で自分を吟味するんですよ。心に思い巡らして。律法を守り行うっていう、その神の御言葉が私のバロメーターなんですよ。私の神にどれだけ従ってるかなっていうことをその探る上で、比較対象はヨシアの。律法の書なんですよ。御言葉の光で自分を吟味したんです。過去の自分や将来の自分像によって今の自分を測るんじゃないんですよ。世の中の人がやって反省しましょうというふうに言うように。私たちが比べるべきは自分の過去でもなく、こうなっていたいなぁというその自分の将来の自分像によってでもないんですよ。私たちの周りの人と比べるわけでもないんですよ。私たちが比べるべきものは、神のその基準、御言葉の光です。御言葉によって私をその見てみるんですよ。吟味するんですよ。御言葉に対して私はどれだけその忠実であるんだろうか。ヨハネさんは、はじめに言葉があったって。言葉は神と共にあった。言葉は神であったって。その方はイエス・キリストだって言ってますね。で、イエス・キリストが私たちの比較対象です。私たちにはイエス・キリストにあって新しい契約が与えられています。イエス・キリストが血を流してくださったから、その流してくださった血によるものが新しい契約だった。新しい契約では、そのエレミアの31章の31節から始まるんですけど、ヘブルの8章の8節からも始まります。 両方で引用されて、両方でその新しい契約について書いてありますけど。その中に書いてあるのは、神が私たちの思いの中に律法を入れるって。そして神が私たちの心に律法を書きつけるんだって。で、キリストの十字架に表された神の愛が迫ってくるので、私は神に従おうとするんですよ。従いたいんですよ。その欲求を入れてくれるんですよ。で、私たちの、その、昼も夜もそれを口ずさむとか、律法の書から口からそれを離さないとか、御言葉の光で自分を吟味するとか、そういうの全部、その私たちのその心の中に、神が入れてくださっている神のその律法であったり、私たちの心に書き記されているもの、私たちの思いにあるもの、神が入れてくれたものによって、その、測られるんですよ。どれだけ私たちが、その、神に従おうとするかっていうのは、どれだけ深く私たちの心に、私たちの思いに、神のその律法っていうのが入れられているか、書き記されているかによるんですよ。で、どれだけ、その多く、そのはっきりと、心に入れられ、律法がね、律法がはっきりとどれだけ書きつけられるかっていうのは、福音の理解っていうのが鍵なんですよ。どれだけ私たちがイエス・キリストの福音を理解しているかっていうところです。原則は多く許されたものが多く愛するから。福音っていうのは、許される資格のないものにイエス・キリストが与えられ、イエス・キリストによって許されるっていうことだから。自分の罪がどれほどのものなのかっていうことが分かれば分かるほど、その許されたということが分かるので、神に従うようになるんです。ありがたいっていう。こんなにも愛してくれたんだから私は神を愛したいっていう、その、ものすごいその刻みが入るんです。自分の罪に気がついて、それが許されたっていうことを、その、聖霊によって理解すると。もっと従うぞってなるんです。でも福音の理解がその、浅いと、すぐにそこから外れちゃうんですよ。許されたっていうことがわかんないから、その、多く神に従おうとしないんです。まあこれぐらいでいいか。まあまた許してもらえばいいやって言って、その、荒野のその40年でその満足してるんです。ヨルダン川を越えたいんです、私。なんとかして神に従いたいんです。だってこんなにも愛されたから。こんなにも愛されたってその福音をもっと理解したいんです。そうやって聖霊によって、神を信頼して、信仰によって一歩ずつ踏み出して、神が与えてくださる勝利によって働き続けたいんです。ヨシア記の1章の実節。そこで、ヨシアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神、主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだから、と言いなさい。ではまずはそのヨシアが、次にその神からの励ましを受けて、まずその命令するわけですね。まずはその民の司たちに。食料準備しなさいって、3日のうちに出発しますよって。そして神が与えてくださる、神が所有させようとしておられる、あなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために行くんだよって。民に対してもその民の司たちに励ましを与えているんですよ。確かに強大な敵はいるでしょうって。それは事実ですよって。でも、神が敵を私たちの手に渡してくださるんだって。そのために私たちは行くんだって。だから、食料を準備しなさいって。3日のうちに行くぞって、そのことを命じています。次、ルベン人、ガド人、マナセの半部族に対して、ヨシアはこうやって命令しています。13節。主のしもべ、モーセがあなた方に命じて、あなた方の神、主はあなた方に安住の地を与え、あなた方にこの地を与えるといった言葉を思い出しなさい。これも神の言葉を思い出させているんです。神が約束したから大丈夫だよって。あなた方の祭司と、家畜とは、モーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆編隊を組んであなた方の同族よりも先に渡って彼らを助けなければならない。主があなた方と同様あなた方の同族にも安住の地を与え、彼らもまたあなた方の神、主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、あなた方は主のしもべ、モーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側、日の昇る方にある東ですね。あなた方の所有地に帰って、それを所有することができる。で、このルベンとガドとマナセの半部族っていうのは、その、すでにそのヨルダン川の東側、でもヨルダン川に入る前に、もうここはその私たちのその家畜に適したところだから、ここを与えてくださいって言ったんですね。でもその代わりに、そのすべての残りの 9.5 部族が、その、占領するまで約束の地を。 その勇士たちは、戦士たちは、男たちは、一緒に、その先陣を切って、他の自分たちの兄弟たちを助けますって言ったんです。それまでは自分のところに戻っていきませんって。モーセのその言葉を思い出しなさいって。そして神に対する約束を果たしなさいって。で、祭司と家畜とはその地に留めていいよって。でも、勇士はその先陣を切って戦いなさいって。それが終わるまでね。部族のその割り当て地が全部その所有するまで働き続けなさい。で、それで民はヨシュアに聞き従うことを約束します。16節、彼らは、ヨシュアに答えていった。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。また、あなたが使わすところ、どこへでも参ります。私たちは、モーセに聞き従ったように、あなたに聞き従います。ただ、あなたの神主が、モーセと共におられたように、あなたと共におられますように。あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じるどんな言葉にも聞き従わないものがあれば、そのものは殺されなければなりません。ただ強く大きくあってください。これからそのヨシアを先頭に、イスラエルの民が神の勝利を得て進んでいくっていうその歩みをしていきます。信仰の歩みですよ。信仰で神を信頼して一歩踏み出さない。どのくらいかかるかわかりませんけど、このヨシア記を終わらすのに。でもその学ぶ先で、このことが励まされたいんですよ。私たちもそうだなって。神が与えてくださるその勝利を得て、その勝利によって働くんだって。頑張って勝利を得るんじゃなくて、もう勝利が与えられてるんだって先。なので、踏み出していけるんだって。そういうその信仰で踏み出していく。聖霊の力によって、聖霊によって、その、導かれて、聖霊の力で一歩一歩踏み出していく。その歩みが、私たちの毎日の生活の中に与えられていきますように、祈ります。天の神のお父さん、あなたが、ヨシアを通して、またヨシアに対して、またヨシアを、リーダーとして、イスラエルの民に対して、誠実であられて、彼らがその、踏んだ、年をことごとく彼に与えて、その先にも勝利を与えて、彼らにその土地を与えたように、私たちにも様々なその戦いがありますけども、このキリストに従おうとするとき、もうすでにイエス・キリストがその十字架で、またその復活で、私たちの肉に対して、またそれを励ましてくるサタンに対して勝利を取られた、その勝利によって、私たちもその進んでいけるように、どうかお助けください。自分で頑張って何かするんじゃなくて、本当に早く私たちが降参できますように、あなたに助けてくださいって、心の深いところから、あなたを求められますように。そして、あなたが与えてくださるその勝利を得て、その勝利を得るから先に進んでいけますように。そのことを信頼して、そのことを本当に信じて、聖霊の力によって一歩ずつ、一歩一歩踏み出していけますように。そして私たちの、その、人生が、私たちの歩みが、私たちの肉を、その占領していく歩みとなっていきますように。そしてその後ろを振り返るときに、ああ、本当に神が私に勝利を与えてくださって、私のその歩みの中に、その数々のその勝利をあなたがもたらしてくださってるんだなって。そうやって励まされる、またお互いを励まし合う歩みをしていけますように。主よ、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。あなたの約束と、あなたのその親になりたいことを私たちが忘れることがないように。またどうか同時に、あなたに従っていくその動機となる、その福音をもっともっと教えてください。あなたが私のことを愛してくれたこと、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さをもっと知れますように。主よ、どうぞお助けください。あなたにもっともっと従って歩んでいきたいという思いを与えてください。そしてあなたに祈って勝利を与えてもらって、本当にその勝利に満ちた歩みをしていけますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。